お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2月17日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。アルバニージー首相はシリアの収容施設から解放されたおよそ34人のオーストラリア人について、政府として帰国支援は行わないとの立場を改めて示しました。解放された女性や子どもたちは、いわゆる過激化組織イスラム国 IS の関係者の家族とされています。一旦解放されましたが、その後シリア北部の路地拘束施設に戻されました。首相は ABC の番組で、オーストラリア国民である以上、法律の下で帰国する権利はあるとしながらも、法律に違反すれば厳しく対処すると述べました。
My mother would have said, if you make your bed, you lie in it. There's a people who went overseas.
自分で選んだ行動には責任が伴います。彼らは海外に渡り、イスラム国を支持し、いわゆるカリフ制国家を目指す人たちを支援してきました。アルバニージー首相でした。今日午前6時ごろ、シドニー西部グリーンエーカーの住宅地で銃撃があり、44歳の男性が重体で病院に搬送されました。警察によりますと、男性は SUV に乗っていた人物から銃撃を受けたということです。その後、銃撃現場から車で10分ほどのワイリーパークで、この SUV が燃やされた状態で見つかりました。警察は銃撃事件とこの車両の火災は関連しているとみて捜査を進めています。ABC などの報道によりますと、撃たれた男性は元 NRL の選手で、2004年にカンタベリーでプレミアシップ優勝を果たしたマット・ウタイさんと伝えられています。一方、バンクスタン警察のロッド・ハート警視は、被害者の身元について、報道はあるものの、現時点では確認できないとし、捜査が続いているとしています。現段階ではこの人物が犯罪行為に関与しているとは考えていません。ただし、今回の捜査の一環として、本人の交友関係や家族の関係、さらに組織犯罪とのつながりがないかどうかも含め、詳しく調べることになります。ハート警視でした。ニュースを続けます。ガザ市を訪れている国連の高官が、支援と復旧活動を拡大するため、より広いアクセスを認めるよう求めています。ガザではこの2年にわたるイスラエルによる空爆で、広い地域が壊滅的な被害を受けました。ガザの保健当局は、これまでにおよそ6万8000人が死亡したとしています。国連開発計画 UNDP は、起業家の事業再開を支援し、6000人分の雇用を生み出してきました。しかし、トップのアレクサンダー・デクロー氏は、住宅不足は極めて深刻だと述べています。まず、瓦礫の撤去を加速させるためのアクセスが必要です。今のペースでは全てを撤去するのに7年かかります。次に仮設住宅の建設を続けるためのアクセスの拡大が必要です。これは厳しい状況で暮らす人々にとって大きな前進です。さらに医療支援を届けるためのアクセスも必要です。デクロー氏でした。ビクトリア州では今日、州内の広い範囲で極めて危険な火災の恐れがあり、当局が警告しています。厳しい暑さに加え、乾燥した強い風が吹く見込みです。カントリーファイアオーソリティ CFA のジェイソン・ヘファナン長官によりますと、今後しばらくまとまった雨が見込めないとして、この危険な状態は今後数週間続くとしています。ヘファマン氏は ABC の番組で、州の人々に対し、 今日のうちにブッシュファイアへの避難計画を確認するよう呼びかけました。
We've got a bit of a saying in the CFA, it's a fire that you don't have that you need to worry about.
CFA には起きていない火事こそ警戒せよという言葉があります。今日のような状況で火災が発生すれば急速に広がり制御が難しくなります。避難計画、そして最新の情報を確認し、少なくともこれら2つの情報をもとに行動できるよう備えてください。ヘファマン氏でした。国の障害者支援制度 NDIS をめぐり、ノーザンテレトリーの支援団体が新しい報告書を公表しました。報告書によりますと、一部の NDIS 事業者が遠隔地に住む障害のある人に対し、現金やタバコ、アルコール、食料、携帯電話などを渡して契約を迫るなど、強引な勧誘を行っていたことが明らかになりました。また必要以上のサービスを提供して請求額を増やす、いわゆる過剰請求も問題になっています。その結果、利用者の年間予算が早い段階で使い切られ、本来必要な支援が受けられなくなるケースもあるとしています。サポートワーカーからは、新たな事業者がアウトバック地域に急増する中で、貧困や読み書きが十分にできない人も多いこと、そして孤立した環境が悪用されていると指摘しています。NDIS 委員会は、ノーザンテレトリー市場の課題は認識しているとした上で、金品による勧誘は一切認めない方針を示し、苦情を精査しているとしています。一方、支援団体は対応が遅いと批判し、独立した調査官の設置や、契約前のクーリングオフ期間の導入、さらに厳しい規制を求めています。ニュースを続けます。世界各地で旧正月を祝う準備が進む中、中国の宇宙飛行士たちも今日から始まる日の出馬の年を宇宙で迎えます。中国の宇宙ステーションを周回している神舟21号のクルーは、地球にいる人々に向けて新年のメッセージを送りました。クルーの一人、ウー・フェイさんは宇宙で3ヶ月以上過ごしています。宇宙で旧正月を祝うのは初めてで、新鮮な気持ちと誇りを感じています。最近は船外活動などの任務を無事に終えました。走る馬のような前向きな気持ちで夢に向かって努力し続けたいと思っています。夢を追うすべての人に安全と成功を祈ります。フェイさんでした。続いてスポーツと天気予報。まずはスポーツ。3月5日に開幕するワールドベースボールクラシック WBC を前に、オーストラリア代表がキャンプ地の東京府中市に到着しました。府中市は東京オリンピックでオーストラリア代表のホストタウンとなったことをきっかけに、2018年から代表チームを受け入れており、日豪の野球交流が続いています。キャンプは2月17日から28日まで行われます。滞在中は公開練習のほか、地域のクラブとの練習試合、さらには交流イベントも予定されています。今年の WBC には20チームが出場し、4つのグループに分かれて1次リーグを戦います。オーストラリアは連覇を目指す日本と同じグループ C に入り、チェコ、韓国、チャイニーズ・タイペイと対戦します。グループ C は東京拠点に1次リーグを戦います。注目の日豪戦は3月8日となっています。続いて天気予報です。お昼の時点での明日18日水曜日のお天気です。パース、晴れで最高気温は34度。アデレード、時々曇りで最高気温は25度。メルボルン、同じく時々曇りで最高気温は25度。ホバート、にわか雨の可能性があります。最高気温は21度。キャンベラ、午後ににわか雨の可能性があります。最高気温は30度。シドニー、次第ににわか雨となる可能性があります。最高気温は34度。ブリスベン、おおむね晴れで最高気温は31度。 そして最後にダーウィン、にわか雨、午後から嵐の可能性があります。最高気温は36度となっています。以上、2月17日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。